アップバンク、私たちはですね、見えない敵と戦ってきました。アップストアという悪魔の住む市場で見えない敵と戦ってきました。どうすれば儲かるのかわからない。どうすれば儲かるんだ。儲けたい、儲けたい。2009年はですね、負けなければ勝てるというのを私たちは中向きなテーマです。私たち自身のテーマとして設定してきました。2009年ここまで来た、勝てなければゴミだ。で、私たちはですね、勝てなければゴミだということを自分たちに言い聞かせて2010年戦っていきます。iPhone で挑戦しようと決めた瞬間に、戦う市場は世界である。世界で勝とう。アップバンクです。2010年英語版やります。お、ありがとうございます。
あの人じゃねえんだよ。
ジョーニーフォークの、ディベロッパーの方からですね、英語版をやれと1年以上言われ続けてきました。英語版アップバンクやります。また、ディベロッパーさん向け便利に使ってくださいということで iPhone BBS のシステム配布を始めます。また、ユーザーレビューの実装ですね。読者がアップバンクを見てこのアプリの評価を書けるようにする。アップバンクの中で口コミ広場ができる、作ります。
できてます。
私たちは、そんな中ですね、メディアを作り、コミュニティを作り、コンテンツどうしようかといろいろ考えてきました。なぜなら私たちはですね、皆様と同じようにですね、一ディベロッパーとしてアプリを販売して儲けたかった。こちらはですね、2009年冒頭にご紹介した PV 推移ですが、私たちは500万 PV 超えたらゲームを作ろうと思ってました。8月、ゲーム開発始動です。で、これはですね、最初にみんなで話してたことです。アップバンクの中で話してたことです。やっぱり改めてアップバンクというものを自分たち自身が持っていたとしても、ショーズちゃん不在の iPhone 市場、適当にやって勝てるとは全く思えない。だからこそベタに王道で何か勝負がしたい。また、ゲームメーカーとは戦いたくない。私個人がトランプゲームが好きだ。ギャンブルゲームは血が踊る。こういったことを考えていました。また2009年の夏頃からゲームの企画が始まったんですが、私たちに影響を与えた映画が3本あります。エヴァンゲリオン。12年前にですね、ひねくれた主人公がひねくれた映画になったわけですよ。そんな12年前のひねくれた少年がですね、12年経ったら熱血になって、僕のために、綾波のために救いたいんだと、生きたいんだと、なんてベタで王道なストーリーになったんだと。しかもそれが多くの日本中の方のエヴァンゲリオンファンの胸を叩いた。これは王道で作るしかない。その2、サマーウォーズ。
よかったね。
ゲームで世界を救う、オンラインっぽい、花札で戦ってる感じ、
ぽいぽいぽい。あの人見てないもんだって。
その3、怪人生で命をかけた。私たちがさっき言ったようにですね、ゲーム会社と戦いたくないし、トランプが好きだと、ギャンブルが好きだと、なんかベタで王道でやりたいねって言ってる時に、時代がそう言ってたんです。これを見て私たちはこういう結果に。ポケットベガス、宇宙に浮かぶオンライン対戦カジノというコンセプトでゲームを作りました。
トランプゲーム、
ギャンブルゲームの集合体でございます。あれちゃん
しか目立って
ない。もう何もなくベタで王道で直
球。誰も字読んでない。
まさに自作自演である。これまで提灯記事書いてきたんですよ、みんなのために。これからは自分たちのために提灯記事を書きまくる。
そりゃそうだ。
天才に出会いました。幸運なことにですね、ゲームを作ろうと決めた瞬間に多くの方聞いたんですが、偶然こういう天才2人に出会いました。1人、宮川さん、ファイナルファンタジー11作った方ですね。あともう1人、佐野さん、こちら元ナムコの方でリッジレーサーとか鉄拳とかで音楽を一部書かれていた方ですね。
あの今回こうゲーム開発として宮川という天才とですね、音楽のプロデュースとして佐野という天才をですね、アップバンクは捕まえることができました。で、天才が2人いたらですね、あと早いです。こういうゲーム作ってくれ、こんな感じって言えばいいんですよね。こんな感じって3つ紹介しました。ホームランバトル 3D、 こちらですね、オンライン対戦できるんですけど、ホームラン競争、なんかすげえ楽しそうじゃないですか。これアメリカのこの人なんです。ホームラン競争、たかがホームラン競争ゲームなんですけど、オンライン対戦ってだけですっごい面白いと。このゲームオンライン対戦がベースになってて、一人よくではほとんどないんですね。オンラインで対戦してなんぼっていうゲーム設計で、やってることホームラン打つだけなんですよ。来たボールを打つ。ただめちゃくちゃ面白い。アップバンクの2009年下半期ゲームランキングベスト1位、これですよ。本当面白かった。2点目、これも感動しました。起動がクラシック、アプリ立ち上げるだけで爽やかな気持ちに。これはパチンコゲームなんですね。弾をポンポンってぶつけて、これあのオレンジ色を全部消したらステージクリアっていうゲームなんですけども、ペボっていうゲームですね。
音
とかが最高。
分かってんだよ。
これは全世界で1位取ってます。日本でも1位取ってます。でこのゲーム何がいいかって、演出が過剰。さっき立ち上げた時にクラシックで始まったと思うんですけれども、ステージクリアの瞬間が最高に気持ちいいゲーム。ちょっと動画途中はしょってますけれども、これ次の一投でステージクリアです。このステージクリアで大気が流れて花火が出て虹が出る、こんな気持ちいいゲームやったことない。あのコアなゲーマーの方に言わせるとクソらしいんですけど、もう私のようなヌルゲーマーからするともう最高、こんなに褒められて嬉しいゲームはなかった。ペゴ
いい話だね。
さっきの1本目のホームラン競争はオンライン対戦の楽しさを作ってくれ、でこのペボーではもう過剰演出で喜ばせてほしい。ラスト、これ BGM というゲームで、スリーマッチパズルをこう同じジュエルを3つ揃えると消えるっていうゲームなんですけど、これ発売からもう2年ぐらい経ってるんですけど、いまだにアメリカでベスト10入ってるんですよね。めっちゃ売れてますこのゲーム。でこれに関しては安直です。アメリカでこの世界観が売れてる、このかっこよさを取り入れてほしい。音とかポンとか今とかかっこいいですよね。こういう感じが、というわけです。こういうのいいですよね。こういうの未来の感じがして、 iPhone なのにこんなにすごいみたいな、すごいですよね。ちなみにペゴとこれ作った会社一緒の会社なんですよね。だから実はこの会社に異様に影響を受けてる。でできたのがこちらポケットペガスです。本当なら今日ダウンロード開始と言いたかったところなんですが、残念ながら出てないので動画を一つご覧ください。一度は壮大な、地球宇宙オンライン対戦
ラッキーゲームズ。
うるせえ。 ですね。ドミニ同時に対戦するのは 3G でも Wi-Fi でもペースがあるんですけど、逆転とかこちらの近くに立ったこれが熱い。
はぁ、ねえ、
こんなゲームができたんだけど、でも一試合見てます。
マスキーないよ。マイクがある。
それでは、それでは、楽しい思いを受け入れてくれたらマイク。これ、写真とかついてる人は、ラッキーゲームちゃんっていうと、
走りを走りを走りを走りを大富豪って言ってやるんですけど、あれ大富豪って言ってやるよ。
そんな全員ゲームしか取られるって感じです
ね。ないもん。
ゲームセットに参加していただいて、たまたま動画を見たんですけど、メッセージがですね、日本の動画的に日本の流行りを取り入れたらいいでしょうか。
もう終わる早いよな。
今回ワッキーさんが来るわけ。
ワッキーさん
チャットが出てるんですね。これを私も来るわけ。で勝利音楽すぐ終わらないんでまた戦える。こういうゲームができました。素晴らしいゲームが完成したと思っています。本来なら今日ここ Wi-Fi なんで皆さんダウンロードしてくださいって言いたかったんですけど、残念ながらまだ、ポケットベガス第1弾リリース、オンライン対戦ソリティアです。テーマ
宇宙地球ソリティアです、
4人までの同時オンライン
対戦、
一人用プレイも可能です。価格は
600円。
えお、なぜ儲けたいって言ってるのに、
ただでダウンロードし
てる、何を言ってるのか分から
ない。ありがとうございます。
拍手拍手、謎の拍手。
運営コンセプト、私たちが運営します。
言うわ。
受けた。受けると思わない。
その心はですね、何も決まっていることがない。ポワーンと、なんか柔らかく、なんか柔らかい感じで、なんかいいじゃんみんなみたいな、そういう感じです。
言うわ。適当ですね。
You and I と。
受けてない。
ここが受けてない。逆なるって。
はい。まあ雰囲気はですね、大人たちが集まる社交場カジノとしたいところですが、おそらく修学旅行のようなもっとね、誰かしらがですね、なんとなく持ってきてて、なんか部屋に集まって、なんかみんなで始まっちゃうみたいな、そういったものにしたいですね。
そうですね。
年内目標、ポケットベガスというのはですね、プラットフォーム、私たちはプラットフォームと考えています。
マスコットです。
年内に20本のゲームをそのポケットベガスという無料のプラットフォームにどんどん追加していきたいと。お金を取る場所は、コイン課金を想定しております。ただですね、大富豪であったり、マージャンであったり、ブラックジャックであったり、テキサスホールデンポーカーであったり、トランプないし、ギャンブル、それ系のですね、ゲーム全部入れたいと。ものすごいハイクオリティでゲームを入れたい。ちなみにアンケートを取ってみました。
じゃんけん何秒ですか。
大富豪を熱望される声が異様に多かった。ただ意外にもポーカーとブラックジャックも多かった。
いい声じゃ
ね。まあこういったものはですね、多分順番に今年実装していきます。今年2010年こういったゲームを実装したらですね、ぜひ2011年はなんか魚釣りとか、なんか種まいて農場経営とか。宇宙に浮かぶオンラインカジノが2010年ですから、2011年には地球に降り立ちたいって。地球に降り立って 魚釣りとか種まいて老女経営とかしたいなと。スケジュール2月に出てくれ、はい、3月と4月随時ゲーム追加します。かつ5月某日、4人対戦のシステムからですね、もっと多い複数人対戦8人マックスぐらいになるのかな、それぐらいのゲームが実装される大規模アップデートを5月行います。6月7月どんどんゲーム追加します。8月世界配信、実は日本で配信してテストをして安定運用の結果世界に配信したいと考えています。で9月どんどんゲーム追加します。で12月にはありがとうキャンペーン開催。何
やるんですか、
儲かってい
か
ないです
か、言えない、ちょっとね、
儲かっていなかったらやりません、言えない、儲かっていたらありがとうキャンペーンをしたい、
すごい
できればここで、
はい、どこかな、
目標2010年300万ダウンロードを目標にしています。また平日ピーク時15万人同時アクセスを目標にやっています。
どれも16個でした
。世界一熱い真剣勝負、私たちはこれを提供したい。そしてポケットベガスのアイコンですが、洗練されたアイコンをぜひ皆様のホーム画面に置いていただきたい。すっごいかっこいいです、このコンセプトはですね、ブラックホール別名平野正門の呪いです
鎌倉にいるから僕ら関係ないですけど、
いろいろ理由は
全然関係ない。
ポケットベガスでお待ちしています。まだ出ないんです、出た上がってないって皆さん2010年のファンというのはメディアじゃないですか、ポケットベガスを持っていただいてメディアともお付き合いいただければと思うんですが、アプリの中でもぜひお付き合いいただければと考えております。後半ちょっと巻きできました。後半以上で終わります。ありがとうございました。ワンポース。まだですよ、まだあるんですよ、まだ
どうせ、どうせ、
この展開。
ですね、アップバンクフェスというイベントを開催したいと考えています。イメージはテッククランチ50みたいな。内容は未定です。ただ、年末にアップバンクフェスというイベントをですね、どっかクソでかいホールでやりたいと。テーマは iPhone。iPhone アプリ、日本の iPhone 市場を盛り上げたいと。そういうわけで今鋭意企画中ですので、ぜひこちらご期待いただきたい。以上で本当に終わります。ありがとうございました。
だから新さんに合わせて
本当にありがとうございます。非常にリアルかつ具体的なお話で、内容がで早速パネルの方に移りたいと思うんですが、村井さん、あ、質疑応答で、あれですよね、Q&A をもうすでに受けられていらっしゃるので、
はい、事前に受けてました。
まず受けながら、で、話をこう、移っていきたいんですが、で、ワーク編集長の、もう、ご自身でちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。自分とかちょっとしていただいて。で、すみません、ですね、先ほどちょっとアナウンスをしましたが、チラシってまだアンケートで残ってます。すみません、アンケートですね、ちょっと
確かにどうですか、今日
受け取っていただけたらありがたいんですが、実はこのセミナーですね、一応3月で一応終了になってしまうんですが、まあ、続けてほしいという声を随分いただいておりまして、4月以降どうしようかということを
検討段階
で
ございます。
で、今、そこで、ボランティアやってくださった学生さんがいるので、そのチラシ
を参りますので、
すみません、
面白かった
です。4月後どうしたらいいでしょうか、具体的に書いてありますので、
結構人集まってます
。お答えをいただければと思います。すみません、マネージャーとして回していただけるとありがたいんですけ
ど、エレベーターが開かなくなっています。
適当に取っていただいて、でお帰りなさい、すみませんが、書いて、あそこの、ボランティアの学生さんにちょっと出していただけるとありがたいです。じゃあ、すみません、自己紹介からすみませんお願いいたします。
この人だけこの人って言ったところが
もう、はい、はいはいはい、三枝心なりのアップバンクの宮下です。してるのは喧嘩とかではなくてですね、花粉症か風邪かわかんないずっと辛くてですね、皆さん体調には気をつけてください。で、今回この会場にお集まりいただきましてありがとうございます。今回その入場制限が入ることになってしまって、入れない人はすっごいたくさんいて、ツイッターで入れないよ入れないよって言って、非常に嬉しいんですけど申し訳ない気持ちでなってます。はい。 あとは自己紹介、アップバンクのアップバンクっていうアイコンになってるのは私で、ツイッターで喋ってるのも私です。で始めたのも私ですっていう感じです。はい、
じゃあ事前に、はい、
そうですね、
事前に質疑応答いただいてたんで、それ巻きでパッパッと答えます。
はい、
もしも、もし皆様も質問あればですね、考えておいてください。なぜ鎌倉なのか、一番多い質問です。日本のシリコンバレーみたいな感じだったからと鎌倉に思います。海が近くて山が見えて建物の高さが低くて、あと都心からも離れてて微妙なこう寄せて感がありいいですよね。引きこもって何かをやりたかったので鎌倉に行きました。次の質問、なぜ早起き。アップバンクですね、朝5時に起きて19時まで働いております。かつ休みなし。さっきも言ったんですが、大晦日と正月だけ休みました。
記事は公開されてます。
正月記事はスケジュールで更新されてます。
今社員数何人でやられてるんですか。
厳密に言うと2人まあもうちょっと
かかってる
社員、関わってるメンツで言うと結構フルで関わってるのが4人で、あと適当な感じでそのちょっとした感じで関わってるのが2人、はい、6人。非常にブラックな労働環境なんですが、これなぜかと言いますと、私がアップバンクをこう2人で何かやりましょうって言った時にですね、村上春樹のインタビューを読んだら、彼3時起きで4時から執筆してるとかで早起きなんですよね。それに負けてなるものかと対抗して早起き生活を始めました。ただ早起き生活やってみるとですね、非常に良かった。だから続いてます。はい、次の質問。メディア事業として成立しているのか。ですね、先ほどからアプリで儲けるんだと、メディアで儲ける気はないとずっとお話をさせてきていただきましたが、メディア事業は今黒字でございます。ありがとうございます。というわけで成立しています。
どうやって収益を上げてるんですか、具体的には。
アプリを、アップバンク経由でアプリを買ってくださるとですね、アフィリエイト収益が入るんですけれども、まあ今の収益の 90% 以上、95% ぐらいはそこのアフィリエイト収益なんですけど、多分その金額の大きさは言えないんですけれども、皆様が思ってる多分何十倍ぐらいアップバンク経由で実はアプリは売れてます。はい、アフィリエイト収益で黒字になってます。ありがとうございます。おかげさまでいろんなことができたんです。まあ儲かったお金全部ポケットブラスに突っ込んでます。1円も残ってません。むしろ赤字です。ゲームに対する投資を考えると超大赤字です。メディア単体としてはクリス。次の質問、選ばずにそのまま質問来てないんですけど、各記事の下に過去記事が4つあります。あそこの記事かランダムピクチャー、
ウェブページのところの一番下にランダムで画像が表示されていて、そこがクリックされてますかという話なんですけど、撮ってないのでわからないと。で外したいと彼が言ってるんですけども、かっこいいからいいじゃんって僕が残してるっていう、それだけです。以上です。
はい、以上。アプリによるので何とも言えないかもしれませんが、アップバンチームの記事とユーザー機構と作者の機構、それぞれ PV やダウンロードに違いがあるかどうか。
はい、お答えします。これはほぼないと思っていただきたいです。アプリに関係があるだけで、そのアプリが良ければそれだけでいける、タイトルが良ければいける。だからアプリの記事のタイトルが分かりやすいもので、スクリーンショット1枚目見たときに一番上にある画像が分かりやすかったら売れるっていう、それだけだと思います。なんでアプリのコンセプトとスクリーンショットが超重要。
はい、ちなみにアップバンクの機構の話をちょっと一瞬するとですね、1日だいたい 5,6 本機構来てます、毎日平均で。でそこから採用されて実際に記事として掲載される率がだいたい 20% 切ってます今は。でまた1日だいたい 5,6 本寄稿が来ている中で、開発者が 95% です。本人の寄稿が 95% で、その他 5% ぐらいがファンです。僕が大好きなこのアプリをっていうのが 5% ぐらいです。でその他 5% の中で半分以上は中高生です。アップバンクに寄稿を送ってくる一般ユーザーの方の半分以上は中高生です。例えば中学校2年生で iPod ルーム君、 iPod タッチルーム君っていう子がどこだ、名古屋かその辺にいるんですけど、いや、公開してみたの いるんですけど、
岐阜だそうです。
G メイト、 G メイト
岐阜だそうです。
の記事を書いて、
ルーム君は岐阜です。
もうランキングに行きましたよね。だから本当関係ないです。逆にあの中学生の素直な記事の方が PV 高かったりね、まあ、彼らがチョイスするアプリが洗練されてるっていうのもあるのかもしれないですけど、行くケースも非常に多いですね。はい、いいですか。はい、アプリ内課金や月額課金の機能は成功していると思うか、成功していないとしたらその理由は。
これは前提として成功させなければいけない、なぜなら僕たちは無料でそれをやるからなん でそのアプリ内課金や月額課金が成功するかではなくて、成功するようにアプリを設計しなくちゃいけないっていうのが正しいで、例えば、ステージごとにゲームを売るっていうやり方は最近だとユーザーの反発が多かったんですけども、あのちょっとずつ売れるようになってきてるであるとか、あと月額課金はちょっと最近は良くないかなっていう感覚はあるんですけど、成功させるように企画をしなくちゃいけない、顧客に分かってもらうしかないっていう、でその開発者たちで説得していきましょうっていう流れを僕たちは作りたいと思ってるんで、これは売れると思った企画がある人はどんどん言ってくれれば僕たちは応援しますっていう感じですね。
アプリ内課金で成功してるって言えるようなものって最近のもので何かありますか。
あるんですけど、あるんですけど言えないんだけど、一番成功してるのはタップタップリベンジ3で月額で1億円儲かってるっていう話ですね。で NG 箱もうちょっとうまくやってほしいんですけど、もうちょっとうまくやってほしいって感じです。
はい、じゃあ次、ゲームについて PV を集めるジャンルとクリックされるジャンル、制約されるジャンル、この3つに違いがあるかどうか知りたいです。
PV を集めるものはグラビアです。これ確実です。人間のサガです。はい、
セクシーは地球を救う。
いや、言い過ぎだ。自分が言ったで、あとはすごくウェブとかでもともと有名なドロップボックスとか、ああいうのはすごいいいですよね。あとはな、こっちで、私とか彼本当はエントリーポストマンっていうライターもやってるんですけど、すっごいテンション上がってたまらんだろうって思って記事タイトルもそういう風に書いたりとか、最初から煽ってるものの打率は結構高い。
私たちが煽るかどうかは結構あります
ね。ありますね、はい、で制約するジャンル、これはね、分からないですね。全然分かんないです。ただ多いものも少ないものもたくさんあるって感じです。はい、
じゃあそんな感じで次、僕自身は詳しくないのですが、このところのグラビアアプリ問題は PV に見るクリック、制約、需要という点から解説いただきたい。
はい、あ、大丈夫です、言います。
大丈夫です。
とりあえずグラビアアプリ問題については語らなくていいです。語った方がいいですか。
できれば、お話しいただけると。
はい、分かりやすく言うと、どこから話そうかな。11月12月頃にアップルがすっごいたくさん承認したんですよ。これ本当に見てんのかなっていうくらい承認していて、でその時にそのグラビアアイドルの承認を受けたと思われるとは思えないような会社からのグラビアアプリっていうのが、そのウェブの画像を保存してそのままアプリにしましたとか、そういうものがたくさん出てきたっていう背景と、アップルが開発者に送ってるメールで読者からたくさん、あ、読者じゃなくてその購買者からクレームが来てるっていう理由と、なんかその収集つかない状態になっちゃったと、あとすごい売れちゃったと、そういう理由ですごいたくさんの問題がありそうな状態とアプリが出ていて、一旦リセットしたいんじゃないのかなと僕は思っています。で、もう一度再申請してくださいねってそのメールには書いてあったんで、まずは再申請してくださいっていう状況なんじゃないのかなって思ってるんですけど、もう一回アップルからこの7つのルールがあるっていう記事が来ていて、それを見ると肌を出しちゃダメ、ビキニはダメ、性的な示唆をするようなアプリ名とか、説明はダメっていうふうに書いてあるんで、どうもよく分かんないで、様子見るしかないです、ね、
それは改定が行われたんですか、それとも変わってないんですか。
なのでこのその情報自体が正しいかどうか分からないんで、決めきらない方がいい。あと1ヶ月くらい待って、その再申請されるアプリが本当にその水着なのかとか、そういうワードを使っていいのかとか、そこをもう一回そのアプリの審査、アップルの審査を見るしかわからないっていうのが一番正しい状況だと思います。はい、で、サイグサ心アプリは写真集アプリなんですけど、全然売ってますんで買ってください。うちにはお金入らないんで、うちの妹に入るんで、食わせてやってください。
で、あ、もう一個グラビア、あ、もう続けて言っちゃう、急いだ方がいいんじゃない。
いやいや、いい。
で、グラビアアプリ問題はなしにして、 うちがあのおはようグラビアという企画でグラビアを1日1本朝に紹介していて、グラビアンナイトっていう夜に変えたんですね、時間帯を。そうするとですね、 PV とクリック率は上がりました。で、なんでかっていうと、やっぱ夜は人を興奮させて判断力を上げたっていうのが多分理論的には言えるかなと思うんですけれども、もう一個は、普通に夜の方が PV が高いんで、そこの夜の一番上から2番目にグラビアアプリがあったら、それは見ちゃうし、クリックするし、判断力が鈍るから、まあそりゃそうだよな。だから僕たち今まで朝に無理やり出してたんですけど、上がってました、はい。
あのグラビアと言われても全体的に売れる時間帯ってあるんですか？あのどれぐらい
の
時間
か、はい、あります。お昼のセール情報11時30分って決めてるんで、その時はバカみたいな、PV も流入量が確かその時間帯だけ1万から1万5000とかってますよね、はい、2倍になりました、はい、
ゴールデン時間帯です昼休憩が、
お昼と夜、
お昼と夜。
あとそのグラビアでもう一個言うならば、人の習性ってのは面白いなと思ったんですけど、その毎朝おはようグラビアっていう感じでずっとこう朝一にグラビアアプリを紹介するってことをやってたんですよね。で、最初その企画が始まった時に、おいおい、アップワークグラビア朝とかしねえよとか、お前感じ悪いなとか、朝ってなんだよみたいなクレームすっごいもらったんですよね。で、それをグラビアンナイトってことで夜の時間帯に移したら、みんなが、なんでおはようグラビアじゃないんだよ、グラビアといえば朝だろみたいなクレームをすごいたくさんいただいて、夜は全然雰囲気違うよみたいな。
ただあれ、あの、あのパンチラのパフとかあったじゃないですか、あとこすって出す毛髪とか、ああいうやっぱ企画があって、ちょっと恥ずかしくないよって理由をつけると、やっぱそういうのは売れますね。その人の会話のネタになるようなグラビアアプリっていうのは数字として出やすいっていうのはありますね。はい、
はい、じゃあ次の質問です、ローカライズされていない海外のアプリもサイトでしばしば紹介されていますが、このアプリ日本語されていればもっと売れるのにと思われたことはありますか？
はい、ゲームアプリが非常に多いですね。やっぱりあの日本語じゃないと絶対ダメっていうユーザーはたくさんいて、やっぱり日本語だとすごい売れるものがあって、やっぱゲームが一番分かりやすいです、それは。で、最近だとやっぱプランツ&ゾンビは私あの記事でよくたくさん上げてるんですけど、あれは日本語化されたらもっと売れて、もうアップスターで3番とかにずっといると思います。はい、
はい、じゃあ次、はい、あ、以上が事前質問です。
わかりました、はい、これいくつかの私の方から伺って、で、余力があれば会場の方から質問を受けるような形でお話を進めさせていただきたいと思います。まだある、まだありますか、はい、大丈夫ですか、はい、で、ですね、ネタ振り iPad って言っちゃったんで最初に聞いた話になって先に、片付けておきたいんですが、iPad どう見なって言ってます、わかんないっていうのは100文字落ちて、あの2人村井さんからぜひ、
私と彼で iPad に対するそのファーストインプレッションと何もかも違うんですけど、私個人で言うと見た瞬間に買うのは決めました。で、かつあのアップバンクチームライターは全員に配ろうと思って、九州までには配らないですけど、あの遠いライターには配らないですけど、近いライターには全員配ろうと思って、もう買うのは決めました。ただなんでかと言われると非常に説明は難しい。まあ、その MacBook が重くて、私ずっと Windows ユーザーで RedNote の愛好家だったんですけど、あの今年の1月1日から Mac を使い始めた、人生で初めて Mac になった、10年来の Windows を捨てたんですね。で、1月1日から MacBook を持ち歩いてて、感想は重い
重いですね、
もう肩が凝ってしょうがなくて、そこだけは私 Mac のちょっと嫌なところなんですよ。ただそれ以外はもう最高すぎて、もう Windows が触れなくなっちゃったんですけど、そのどうしてもちょっと重いっていうところがあって、で、それを考えると鎌倉から都内に出てくるのってちょっと大変なんですけど、その時に iPad が代わりをしてくれるんであれば最高で、そういう風に使いたいと思って iPad を買おうと、なんか努力してそういうスタイルに無理やり頑張ろうと思って、
自分も機械
を鳴らして自分の側を鳴らそうとして、うん、iPad が仮にそのダメだったとしても、ただそうじゃないと思うんですけど、その iPhone のフリック入力も今やもうすっごい簡単じゃないですか、うん、最初難しかったけど、でも多分慣れの問題だと思うんですけど、 って感じですね。私は
ハードとしての可能性はどう見てます？
あんまりそういう可能性を考えたことがなくて、
アップバンクはとりあえずサポートをしていくわけですよね。
アップバンクはなんか iPad 向けになんかいろいろやりたいってアプリ言ってましたよね、
はい、
アプリの話。
いや、あの、
ま、としてもや
って、ご自身のご意見と、あの
自分の意見は、私はあの個人として iPad を使う時間がないんですね。あの 5時から19時までやってて、最近21時まで仕事してるんですよ。で帰ってから風呂入って寝て起きるだけなんで、 iPad を使う時間が風呂にしかなくて、風呂でジップロック、その iPad が入るジップロックがあるなら買うんですけど、買えないからピンとこないんですね、自分が買うかどうか。だけどその iPad を見た時に、 あらこれ素敵、欲しいなって思う方とか、そのこういう人たちは欲しいなっていう人たちの気持ちはすごい分かって、でその奥様とかであるとか、その PC ユーザーではない、あの PC の代わりにここまでやりたくないんだけど iPad ならいいっていう人とか、そういう人たちがすごいいるのは分かるんで、その人たちにすんげえたくさん置いてほしいと
思ってます。あと思うのは、あのゲームセンターとかでオンラインであのマージャンセガのやつとか、みんな1回200円とか400円とかいくらか分かんないですけどやってるじゃないですか。ポケットベガスでマージャンが出て、 iPad で4人で机並んでマージャンとかは最高に面白い。それはやばい、これやばい、もうみんな足が根付いちゃう。
編集長の笑いが乾いてるのと、
でもマスクで見えない、
マスクで
結構やばいと
思う。4人体制 でみんな iPhone 持ってそれをやるのは向いてるんじゃないかって話が出てますよね。
まず iPad だったらもっと最高ですね、でかい、でかいから
iPad は好きでしょ。何の話なんだっけ。で、iPhone をそのガジェッターとか PC すげえマニアな人とか、そういう人たち向けの商品じゃないってことがすごい伝わってきたんですね。あのアップル好きの人とかじゃないかもしれないと、なんか自分向けの製品じゃないんだってすごい伝わってきたから、じゃあそれをアップルがどうやって売るのかっていうのがすごい興味ありますね。だからもうソフトバンクには丸投げして全部売ってほしいってことですね。あの iPhone もここまで売れたのは本当ソフトバンクのおかげっていうのは非常に大きいと思ってるんで、その売る方法っていうのがすごい興味があって、ただのメッセージとか見せ方だけじゃなくて、本当に実際に足に地に足をつけてどういう風に売るのかっていうのはすごい気になって、で僕たちは売るつもり満々だし、アップバンクはもう10台以上買うっていう決まってるんでやっていきます、はい、
じゃあめっちゃ買いますよ
ポケットベガスも対応するんですか。
はいはい、
次の質問ですが、さっき、聞いても構わないということだったので、iPhone っての向けのアプリって儲かるんですか？
iPhone アプリは儲かるのか、
そもそも問題、
はい、あと僕はあの開発者さんたちに iPhone アプリって儲かるんですかって言われたら、もう絶対儲かんないからやめろって言ってもうそれは誰に対しても言っていて、あの僕はその日本ずっとアップバンクをやっていて、日本人に対して輸入しても、別にインド人とか中国人とかそういうシリコンバレーのすごい人に対して見る気持ちも全然変わらなくて、どのアプリを紹介していて、これを紹介したら読者の人が喜ぶか、どんな紹介すればすごいたくさんダウンロードされて、アップストアが市場としてどんどん盛り上がって、日本のアップストアだけでもどんどん食べていけるっていう状態になるかってことしか考えてないんで、そのこれ自体が儲かるかっていうか、アップストアをでかくしてくれるかどうかってことしか僕は考えてないので、そういうアプリを作ってください。で、実際に食べられる人もいて、それはランキングに残っている人たちの上位の人たちだと、あとはずっと根強く残っている人たち。なんで、もう一つ言うのは、すんごい分かりやすいものを作ってください。その見た瞬間、触った瞬間とか、このアプリはこういうアプリですって伝えられるものを、まずは最初に作ってくださいっていうふうにお伝えしています。
あの、それでもう一個言うならば、アップバンクが記事でいいことをしか書かない、提灯記事しか書かないって話があったと思うんですけど、その1個の記事で読者に伝えることができるのって1個だと思うんですよね。このアプリはこういうことをするには適したアプリだとか、このアプリが、まあ、作者がこういうことを考えて作ったアプリだっていう、その1個以上のことをその同じ記事でダラダラダラダラ書くっていうのは難しいかなと、伝えること。だからそのこれだって集中してるアプリっていうのは私たちも書きやすいんですよね。で書きやすいってことは、もう言葉がもうどんどん研ぎ澄まされて、なんかこうちょっと釣り気味になったりとかしつつも、すごいこう刺さりますよね、ユーザーに。あの、分かりやすいですよね。
ちょっとだけ説明していいですか。
どうぞ。
僕たちはそのすごい分かりやすくてバカみたいな記事ばっか書いてるかもしれない というふうにお見せしてるんですけど、一応すっごいちゃんとした記事書いてるライターも2名3名よ。このエントリーポストマンとアップバンク以外はすっごいまともな記事を書いていてですね、その印象がバカっぽく見えるかもしれないけど、今日お昼にあげたグッドリーダーの記事なんかも、もう世界で最強のグッドリーダーの解説記事だと思ってるんで、あのちゃんとした記事を書いてるところもあるんだぞっていうのはお忘れならないようによろしくお願いします。
ライターとしてアップバンクアプリ出して、その PV が2倍とかになって、そこでそのアフィリエイト収益がちょっとドンって増えて、外部のライターにもお手伝いしてもらえるようになったんですよ。でそれまではずっと2人でやってたんですけど、その段階で入ってもらったライターさんっていうのは非常にクオリティの高いライターさんです。私たちみたいになんか下品じゃない、なんかしっかりしたライターさん。
ただ今日伺ったのもやっぱすごく思ったのは、やっぱりユーザーさんに立場が近いので、伺ったの全く想像だと思ったんですけど、そのユーザーさんにとって見てみると、この世界のアップストアの環境って天国だっていうのはまさしくおっしゃってる通りだと思うんですよね。でこれは当たりショックにはならないだろうっていうのもその通りだと思うんですよね。当たりショックになろうがなる前がお金持ち出しでも作るっていう人が世の中にたくさんいるわけ でそうすると、で当たりショックの現象を簡単に解説しておくと、当たりショックっていう名称も日本画で作られたんじゃないかというふうに言われている現象です。でハードウェア単体として、当時のあたりが買収された以降にハードとして発売したものなんですけど、それが在庫として残った。ただこれは逆の現象も起きていたのではないかと言われていて、その時にちょうど PC の方がのゲームが、人気が出ていて、そちらの方に市場が移行していたのじゃないかということが起きていて、ただ実際市場が主流化してなかったんじゃないかというふうな説もあります。ただこれ裏付けは両方取れてないので、諸説残っているんですが、ただ少なくとも、アップザンさんを見ているとすごく思うのは、それと自分たちの批評なんていうのね、アップルさんにない機能を保管しているメディアですよね。
アップルはアップロックやれないですよ、なんかこんなに落ちれないですよねアップルってもっとおしゃれでかっこいいクールだと思うんですよね。でなんか誰が そこを担うんだって、で私たちそこやりたかったんですよね。そこしかできなかった。難しい文章書けなかったね。
いや逆に考えたいんですけど、共存するというかメディアというのは今、ね、日本国内でどれぐらいあるんですか。
アップストアじゃないですか。
アップストア iTunes だけで、海外だとどれぐらいある
んですか。海外でも同じことをやってるメディアはないんで、メディアとしてのそのアップバンクアプリがすごすぎて、あそこをもっとでかくするっていうのと、あとはサイト考えとしても、その巨大なサイトの英語のサイトの人編集長たちともやり取りしてるんですけども、同じことができないって正直に言われたんで、あできないんだな。
多分これもソフトも一緒で、メディアの側も例えばゲームサイトなんかのアメリカのゲームサイトなんか見てても iPhone のゲームアプリってほとんどおまけ的な扱いですよね。あこれはこれ単体だと収益上がらないんだなっていうのが透けて見えるんですよね。
一個言うとしたら、まあ、私たちの、ね、まあ、感覚のレベルですけれども、日本語しかアップバンクは現状ないですが、英語圏の全メディア合わせても世界で一番売ってます、 iPhone アプリは。それは、実は間違いないこともいろいろ知ってるんですけど、世界で一番売ってます。
そこまで見た
な。言わない方がいいです。聞かない方がいい。聞かない方がいい。いろいろあるんですけど、めっちゃ売ってる。EC サイトって感覚で運営をしている私たちは。
あとそのもう一個を言うと、その他のメディアと競合っておっしゃられたじゃないですか。僕たちはその海外のサイトと比べて圧倒的に違うなと思ってるのは、もうジャーナリズムがない。それだけですね。プライドも何にもなくて、このアプリはいいよ、こういうアプリだよ以上は絶対伝えないっていう。でスクリーンショットにレモンが置いてあったら、ここにレモンがあります、それしか言わない。あとはもうちょっとだけ上にちゃんとつける。
多分こういったクレームってないんだと思うんですが、これで著作権上でこれは載せるなみたいな文句って
ありました。
ありました、
はい、
どういった例
ですか。著作権者から言われれば削除するんで、はい、この絵は著作権者により削除されました
とか、文章であれば問題ない。
著作権なんかありますか。
例えばそれは及ばないと思います。
でも具体的なアプリ名は出さない方がいいと思う。でも2、3個あったよね。そんな多くない。
著作権者から来たのは1回だけ。
あ、1回あれだけだ、
それが6、3
あった。あんまり大したことなかったんですけど、なんかありました。
やっぱ基本的にはもうそういったものがあんまり影響なしに、必要だというとアプリの方から歓迎されているという感じですね。
その ありがとうというメールは多いです。めっちゃ多いです。もっとやれって言うんです。はい、で即所これはないですね。
やめろはない。でメガスの方もちょっと話を聞きたいんですが、オープンフェイントってどう思ってます？
ちょっとコメントします
けど、はい、オープンフェイントは、2つ言い方があって、ゲーマー以上の人が触れないっていうのと、もうインターフェイントがゲーマー向けなんですよ。すっごい嬉しいんですけど、僕はゲーマーだからいいんですけど、もうかっちりしすぎてて、世界観が決まりすぎていて、そのある程度の層は囲い込むけど、世界中を取れるっていうものではないな。で日本の場合はゲームが全てじゃないということと、今残念なことにその英語になっちゃってるじゃないですか。で日本語もすぐなると思うんですけど、だからなんかそのゲーム以外のアプリの人にとってあのインターフェースは非常に良くないから、ライト版かなんか作れば別にいいんじゃないかなっていう感じですね。あともう一個は、うちは iPhone BBS でディベロッパーさん向けに営業かけに行かないとダメなんで、もう競合であるとしか言えないです
ね。ああ、まあそうですね、はいはい。逆にソーシャル、まあ、ネットワーク、まあ、なんか三井さんともいろいろ始められてますけども、そういったものとはどういう、当然競合になってくるとか協力になってくるとかっていうのは、
普通にうまくいったら iPhone で勝つ前提ですけど、全然私たち作りますよ。はい、節操なく作りますよ。Android もいきますよ。節操なくいきますよ。はい、
どうせマーケットが競争されるんだろうか、もういろいろ、もう
それはありますね。はい、私たちに結構最近、特にここ半年間、圧力レベルで強いのは、アンドロイドバンクやれっていうのは本当に多い。1週間で1回以上聞いてると思います、その関係各所、いろんなところから、なんか、金を積まれるような話とか、いろんなの来るんですよ。で私たちは、時が来るまではやる気がないです、アンドロイドも。
それはユーザーさんの数が。
いや、儲かる市場から。
あ、儲かる。はい、わかりました。明快ですね。そろそろすみません、会長の方からちょっと質問を受けたいと思うんですけど、どなたかもしいらっしゃったら、では言っていただけると。はい。いいですか。大きな声でお願いします。
サイフォン合同会社の飯田と言います。一部の売れてるアプリを別として、大体一つのアプリっていうのが、どれくらいの期間の寿命っていうのの平均を持ってる。と見てもいらっしゃいますか。もちろん単一なものじゃなくていいんで、だいたい ABC くらいのランクでつけてもらって構わないんですけど、よろしければお聞かせください。
質問繰り返しますと、一つのアプリがだいたいどれぐらいの、まあ、寿命を持っているかっていう、で何本ぐらい売れるかっていうこと、
本数より期間ですね。
期間ですね。はい、わかりました。
まずちょっと質問からずれるんですけど、サイトアップバンクの中で記事の寿命で言うならば1日です。記事の寿命でいうならば1日ですね。でアプリの寿命は彼が話すらしい。
アプリの寿命なんですけども、そういう考え方はやめた方がいいと思います。アプリを作るときにどういうアプリを作るかで、これはどんな人が買うかで、どういうふうにそのアプリをマーケティングしていくかっていうものがな、そのどんなアプリかがその誰を買うかっていうのが決まるから、先にそういう考え方をしないと、その受注って考えるときはそういう考え方をするかもしれないですけど、アプリごとに考えていく、アプリとその買う人の層で、それに自分たちがどのように伝えられるかっていうマーケティングがどれくらいできそうかっていうことを先に決めないと、もう全部アプリによって違いすぎる。もう ABC とかじゃなくてもアプリから考えましょうってしか言えないですね。正しいことを言うな。
よろしいですかね。
ありがとうございます。
他にご質問ございます。はい、
普段セール情報ってどういう形で見つけたりしてるんですか。
はい、その普段セール情報はどうやって見つける。
専任のスタッフがおりまして、彼も朝5時半くらいに起きて、6時くらいかなで1時間半以上かけて全部のセール情報を見て、今日はおすすめできるのは20本とか、俺がいいと思ったのは40本だなっていうのを書くのに30分で2時間くらいかかってるんだよね。でそれを僕たちに送ってくれて、彼が一次編集をして、僕が第二次編集をして、10分くらいだよね。だから2時間20分くらいかけて、で11時半に上がる。
その方はアップストアをずっと見てる、
なんか RSS かなんか見てるんだ、はい、全部のセールは見てるそう。
下にございます。
はい、最初の方にこの iPhone BBS のシステムを、配布ですかするっていうことだったんですけど、あれは、その iPhone BBS を、アプリ側から利用する API ということです。そのスクリプトではなくて、
はい、お答えしますと、アップバンクアプリ使ったことございますか。あそこに BBS ってコーナーあるのわかります。わかります。で、あそこ行くと勝手に BBS 起動しますよね、はい、あんな感じで、指定の、スレッドの ID を入れると、 ID をコールするとそこのスレッドが出てきて書き込みとかができる、埋め込み版のなんかソフトウェア一式を BSD ライセンスで提供します。勝手に使ってください。
その開発者側としてはあらかじめ、はい、iPhone BBS にスレッドを立てておいてその上で組み込むような、
はい、
ありがとうございます、
はい、勝手にもう変更いくらでもしちゃっていい、はい、あとはその全まだちょっとすぐできるんですけど API も全部公開します、はい、ウェブサービスとして使ってもいいです。
それはもうその一般にってデベロッパーとかではなくて、
はい、はい、ご自由にどうぞ、はい、あれいいですよ。今度事例話します。ドームトゥードゥの人最高だって言ってたんで、
はい、他にございます、うん、
はい、アプリ内課金ができる 3.0 OS 3.0 なんですけども、大体何パーセントくらいの方がもうアップデートされていて、何パーセントくらいがアップデートされてないかって大体よく使って
ます、アプリ内課金で、OS が何パーセントくらい使用のことになってるのか、 3.0 で映ってるのかっていうデータ、
僕95%になってるの。なんか自分のアプリこうだったよって言える方いらっしゃいますか。教えてほしいんですけど、逆に金田さんとか教えてくれない
ですか。
え、誰か知ってる人いますよね、この中に。教えていただきたいんですけど、逆にあんまりないですか。僕はもうほぼ 95% くらいそうなんじゃないかなって。で、ソフトバンクで新しく買った iPhone っていうのも 3.0 以上だし、で最近駆け込み需要ですごい増えたんだから、普通に iPhone3GS も 3.0 以上ですよね。ですよね。普通に 90% 以上がもうそうなんじゃないかなとかっていうふうに思ってます。
だから世界的な技術はアドモブに乗ってましたよね。
はいはい、
でそれでまだ 2.0 がそこそこ残ってて、これはタチだろうねっていうような話が、その確か宮川さんがツイッターでつぶやいてた
かな。うちから出すアプリはもう 3.0 以上じゃなくて対応しないっていうふうにしてるんで、そういうディベロッパーさんも多いんで、はい。はい、
他にございます。なんか今その iPhone で世界全体でいいか、世界全体でパワーがある引っ張ってる業界社、さっきゲームロットさんがありましたけども、っていうのはなんか他にあります。ゲームロットさん、
ゲームロットはチミドロですごいとしか思えないです。あそこはアップルはゲームロットのなんかいろいろ制約してるんで、僕勝手に思ってるんですけど、あれは解除すべきだなと思うから、ゲームロットはすごいですね。
ゲームロットは狂ってるんですよ。
恐ろしい。
あそこの会社2年前に GDC であそこの社長が基調講演やってるんですけど、はい、その時からそれも iPhone 出る前ですね、もう異常で、世界中の携帯電話アプリがまだノキアだった頃に、それも100タイトル出して、で1個につき50ぐらい全部移植しなきゃいけない、だから500タイトル作らなきゃいけない、500タイトル全部移植すれば儲かるぞっていう話をしてたんですけど、それをやるためにインドに専門の会社が150人規模の会社を買収してるんですよ。だからそれ規模でやってますよね。
そう、あそこだって全従業員4000人ぐらいいます
よね。
作る人が3000何人いるで、販売用がなんか 10% いないっていう、もう作るだけの会社っていうのと、あと分かりやすいのが、その僕らのアップストアをその日本だけで食べれる場所を作りたいって、僕1年間ずっと半年1人で、残り半年2人でやってたんですけど、ずっと思ってやってきた時は、その例えば記事は自分が感じた 100% じゃなくて 200% 良いって思えた自分の主観だけで、無理やり釣りでも何でもいいからもう盛り上げようと思ってやってたんですね、っていう気持ちではやってて、その時ゲームロフトは何をしたかっていうと、800円のアプリを115円にしたっていう。でその有料アプリを一つ買ってしまうってことが、無料しか使わなかった人が有料アプリを買ってしまったっていう、その席を崩すっていうのは一番のその市場の盛り上がりにつながることで、ゲームロフトは力でそれをやってしまったっていうことがまずすごいなっていう。だから僕はセール、ゲームロフトのセールは最強だと、市場を作ったって思ってて、もう功労者でしかないと思ってるんで、 もう一個はゲームとの面白いのは同じジャンルで何個も作り続けて最強のゲームにしてしまう。最初負けてて EA の方が全然すごいんだけど、もうどんどんどんどんどんどん作っていって、本当にその FPS っていうジャンルでもレースってジャンルでも一番になれるってものを作ってきてる。でマルチ対戦ができて、ネットでもみんなが Wi-Fi 戦えるっていう、でそのアプリ内課金をしないっていうあのスタンスもうまいなと思ってて、もう尊敬でしかないですね。でもう一つの会社はやっぱポップキャップはもう尊敬でしかないですね。そう、最強のカジュアルゲーム。
そうですね、うん、あのもう5年ぐらい前からもうポップキャップはすごくすごい注目されてた会社で、あのさっきの、あれももうあの PC バージョンの頃から稼ぎ出してたの一本のタイトルだったんですよね。
でも初めからゲーマーを相手にしていないっていうあのスタンスはもうすごすぎる。
今ミクシーでも結構、儲かってるという話。
ミクシーも出して るんです
か。ミクシーバージョンも出してるんです
シアトルの会社ですよね。
そうですね。同じです。だからやっぱり同じようにポップキャップもポップキャップもすごく小さなところから始めたベンチャー会社 で初期の段階で、PC 版のオンライン課金の時代が2003、4年ぐらいに始まるんですね。でその時にいち早く有料販売を始めて急成長した会社です。で基本的には、まあ、ストレートに言うとアイデアはコピーと、アイデアをコピーしてちょっとだけプラスアルファを出して、で日本の企業でも若干問題になったことがあるんですけど、そういったことで、バッと立ち上がる。で、まあすごいその中からなんだっけ、あの
BGL
ペゴ、
あペゴ
ペゴじゃなくて、なんだっけ
BGL
じゃなくて、BGL もそうなんですね、
パズループ、あの
ー、あそうそうそう、パズループ、ズーマそうズーマがものすごく大ヒットしたんですよね、うん。でそれであの各プラットフォームでダウンロードタイプのやつが出るたびに、それを移植していくっていう戦略を取っていて、で彼の企業はすごく大きかったです。
あとはそのカンタスとか頑張ってしまう、
だから彼のメインの戦略も基本的には無料で提供して、で有料のものを、それで100人の人間に無料版をプレイさせて、10人の人間がダウンロードしてくれる、そうですよ、10人で1人の人間が買ってくれればいいというロジックで戦略を立ててました、ね。
そのさっき一緒にチャットしましたけど、韓国のカムタスって会社のすっごいゲームいいゲームを作る会社で、韓国って iPhone もう売ってるんですか。
売り始めたのかな、
売り始めた、そのタッチ時代から韓国のゲームはすごい来てる。そのポップキャップカムタス、カムタス韓国、なんだろうこれって思ってました。ゲームビル、
ゲームビルもそうかな。
韓国は去年10月に取材にやっぱり行った時、政府がやっぱり推してて、で、まあ、iPhone とかのタッチ系のビジネスっていうのは立ち上がってなかったんですけど、それをみんな Wi-Fi で iPod Touch にもう今から iPhone が来るぞっていうこと で韓国の中小企業はもう MMORPG とか大きなゲームではもうほとんど可能性がないから、そうすると次のマーケットは iPhone だっていうこと で iPhone が出る出さないは政府の規制になって別の バトルがあるんですけど、だけどアプリケーション自体は世界に配信できるからっていうことで、割と小さなディベロッパーまで開発に入ってましたね。でそれが今になってバッと顔を出し始めてきてるという。
あともう一個はあんま有名じゃないんですけど、ユーロスターは企画さえうまくいけば絶対いけると思って、ユーロスターは多分知ってる人少ないよね。
何の会社、
コことカードとか、
あ
の会社は結構
オンライン系の技術力がもう死ぬほど高い会社、コことカードとか、あとは
ゼルダに似てるやつでしょ、
ゼルダとか、あとはスマブラみたいな
すごい、あそこの技術力はすごい、ネットワークの技術力はおかしいと思ったの。
でも十何人入って対戦ですよ、スマブラみたいにオンラインで 3G すげえな。
ただポイントで言うのはやっぱりオンライン対戦というのはすごい重要ですから、
面
白さが違います。
あとその、はい、あそう iPhone で一番じゃあ Twitter は超重要ですね。 あれもゲームみたいな言い方してたと思いますけど、 Twitter はあれを制しないとマーケティングもうまくいかないし、あれが成功法かな、一番のスライムを倒す的な
今の、今この瞬間の一番、
はい、
まずやらなきゃいけない、
はい、アップワンがツイッターのおかげで読者の人に突っ込まれてやっとここまで来れたっていうのはすごいあるんで、ツイッターはすごい大事、はい、
そろそろ時間になりますが、何か一つぐらい思うところありました。あ、お二人上がりました。じゃあこの二人で、終わりにしたいと思います。じゃあそちらの方から、
ペットピガスの世界展開について伺いたいんですけども、海外でのプロモーション方法、もしくはそのダウンロードさせるための施策であったり、あとはアメリカ以外に特に注目している国があれば教えていただきたいなと思います。
ポケットカードの海外展開の話ですね。
8月までに英語版アップバンクを立ち上げるです。
プロモーションは？
プロモーションはそれです。
結局売りつければアップバンクが一番いいんですよ。
だからそれができれば
自分たちでマーケットが作れるぐらいまで頑張るだけですね。で、あと個別の国に注目しないでね。
あとは普通に他の海外メディアの人とはやり取りしてるんで、ちょっと今回だけよろしくお願いしますって感じで、あのやり取りはしてます、はい、個別の国は頑張りますっていう感じで、あ、そう、おいおいやっていきます、はい。
ただサーバーオフのアメリカです。
はい。
アクバンクさんはゲームとかが重要に見ておられると思うんですけども、ミクシーアプリとかハンゲームとか国内向けで展開しているゲームをこれから先とか注目しているところとか、そういう視点はありますか？全く興味がない。
先に iPhone で、あの、圧倒的に成功したら普通にやろうって言います。はい。
他のところはもう特に、
あの、まず iPhone アプリのアップバンクさんですっていうのが最初にできないと全部中途半端になっちゃうんで、あの、ノウハウも何にもないんで、まずはそのポケットビジネスっていうのができました、これがこうやって物が売れる仕組みですっていうの僕たちまだ全然分かってないんですね。だからそれがまず出来上がって、これが売れる仕組みだ、人がお金を払ってくれる、楽しんでくれる、これが分かったら普通にじゃあこれは応用効くねっていうふうにやろうと思ってました。で、そこで iPhone を持ってるっていうのはすごいと思いますね。iPhone を持ってるっていうのは本当にすごいネットワークだと思います。他アンドロイドでも絶対できないものなんで、 PC か iPhone かってくらいまでいくと思います。
はい、じゃあそういうところでよろしいでしょうか。あの、長時間、皆さん勝手に番組で申し訳ありませんでした。本当にあのお二人に、非常に素晴らしい講演だったと思います。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
Come on, boy.